6月6日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はせいやと
うっちーと
ほのほのとあゆで
お送りします。さて6月に入りました。
はい、
本日6月6日6が2つ並んでる日ということで、
はいはい、
なんと今日がですね、
はい、
ロールケーキの日だそうです。ロールケーキのロと、はい、ロールケーキの断面が6の字に見えることからロールケーキの日だそうです。なんとなくですけどこう巻いてあるようなね
くるってなってる感じが、
なってる感じが6に見えるから6ロールケーキの日なのそうです。ついさっき知りましたけど、
はい、
そんなわけでというわけじゃないんですけども、はい、6月のメッセージテーマこれに決めました、
はい、
おすすめのスイーツということで、
はい、
本日ロールケーキの日ということもそうなんですけども、はい、まあ、ロールケーキ以外にも美味しいスイーツたくさんあると思いますので、
はい、
おすすめのスイーツぜひあれば教えてほしいなと思うので、
はい、
メッセージお待ちしております。
お待ちしております。もしかしたらそのメッセージのある美味しいスイーツに食べに行くかもしれません。
いいかもしれない。そしてメディア局員がね、
はい、
リポートするかもしれません、
はい
はい、メッセージの先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、
そしてもう一つ6月6日、
はい
はい、
もう一つ記念日があるんですけど、
はい、
なんだかわかりますか。うち、
はい、今日は6月6日ということで、
はい、
大通り高校の開校記念日ですね。
そうです。皆さん通り生ならご存知かと思いますが、
はい、
開校記念日おめでたい日ということで、
はいはい、
今日はですね番組後半、
はい、
その開校記念日にもふさわしいゲストをお呼びしておりますので、
はいはい、
ぜひ最後まで彩り踊り通信にお付き合いいただければなと思います。
はい、
というわけで今週も1時間よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはおすすめのスイーツ、最近こんなお店行ってこんな美味しいスイーツ食べましたとか、
はい、
最近こういうものにハマってましたとか、そういうことでもいいので、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、さてここからは、私のコーナー持ちコーナーである、
はい、
あゆの授業コーナーの紹介のコーナーに入っていこうと思います。
はい、
はい、このコーナーでは、毎回私あゆが、大通り高校の先生に取材して普通の学校ではないような授業を、皆様にご紹介していくコーナーになります。
はい、
はい、今回は、大通り高校 体育の授業でもいくつか面白いものがありまして、
はい、
その中の一つ基礎体力づくりというものを紹介していきたいと思います。はい、皆さんこの基礎体力づくりという授業どんなものか分かりますか。
なんかイメージですけど、こうひたすらなんか腹筋とか背筋とか腕立てとかやってるイメージがちょっとありますね。基礎体力っていうと
筋トレしてるイメージですか。あ
と走るスタミナをつけるために長距離走とかしてそうなイメージです。
はい、まあ、そんな授業を今回渡辺正恵先生に取材してきましたので、はい、
僕の他人の先生です。
お、
はい、あ、そうなんですか。はい、
はい、じゃあ取材の内容を話ししていきたいと思います。
はい、
はい、まずこの基礎体力づくりという授業内容についてお話を聞きました。
はい、
ウェイトトレーニング、つまり、先ほどほのほの先輩言ったように、
はい、
筋肉鍛えたり、う
ん、はい、
トレーニングするだけではなく、
はい、
持久力から、
うんうん、
それこそ先ほど言ったような筋力づくり、
うんうん、
はい、柔軟性を鍛えていく授業だと先生はおっしゃっていました。
うん、
ですので、体力だけやるだとか、
うんうん、
筋肉使 けるだとかっていう以外にも、そういう聖夜先輩が言ったように走ったり、はい、体柔らかくしたりなどといった内容をやっているそうです。
はい、
はい、で次に普段の体育との違いを聞いてきました、
はい、
皆さん結構気になる
ものかなと。
そうですね、
どういう違いがあるのか。
はい、まず、はい、普段の体育というのは、はい、一番分かりやすく言うのであれば、はい、自分のクラス学年ごとでの普段取らなければいけない体育の人数、自分のクラスの人数とっていう感じでやっているではないですか、ね。
はい、
ただ30人とかになることが多いと思いますが、
はい、
この基礎体力作りの強化の中では人数が20人以内という決まりがあります。
少ないんですね、
総、はい、人数で行うんですね、
はいはい。
そして、こちらの授業、学年もクラスも、違うバラバラな人が一人ずつ求めてくるのが違うものなので、はい、そういったリクエストを集めているらしく、それに応えながら、自分の体力とか能力を伸ばしていく授業だと言ってました。
へー。
そして決定的に普段の体育とは違うのが、
はい、
トレーニング室、大通高校の1階に、
はい、
結構端っこの方にある、
はいはい、
教室ですよね。
しかも博士太郎くんと次郎くんって言うんですけど、はい、その子たちの左側のところにちっちゃい教室があるらしく、
はいはい、
そこのトレーニング室を使って使えることが一番の違いだと言ってました。で生徒としてはそれを使いたくて楽しみにしている生徒も多いそうです。
ちょっと気になりますよね、
はい、トレーニング室どんなものが置いてあるのかも気になりますよね。
気になります、
はい、そういう生徒はぜひこの授業を取ってみて実際に体験してみるのもいいと思います。
はい、
はい、で次に具体的に先ほどリクエストがいくつかあると言いましたが、
はいはい、
そのリクエストどんなものがあったのかというものも聞いてきました。
はい、
はい、部活をやっている生徒だと、その部活の能力を伸ばしたりだとか体幹に向けての役に立つトレーニングをしたい生徒、
ほうほうほう、
あとは体のことに興味がある生徒や、大学に進学した際に、
はい、
そういった体育とか体のことに関する授業、運動知識をつけたい生徒が多く来るそうなので、はい、そういった内容がリクエストとしても多いらしいです。
結構理由は様々なんですね。
そうですね、
自分の理由は、
はい、で先生自身がこの授業を取った生徒に身につけていってもらいたいことも聞いてきました。
はい
はい、卒業後、
はい、
つまり進学したり就職したり成人した後は、
はい、
一人で体作りをしていかなければならないことが多いです、
うん、
なので、そういった自分自身のケア、例えばこういう風な調整をしたら自分は体の調子がいいだとか、そういった自分の体の仕組みをしっかり理解して、
はい、
セルフケアをしっかりできるようになってほしいとのことでした。
なるほど、
はい、で、この最後に一言またいただきました、
はい
はいはい、体は健康が土台です、ですのでそれによって自分の体を良くすることもたくさんできますので希望がある、なので体のことに興味のある人やそういう知識をつけたい人はぜひこの授業を取ってみてください。どんな人でも歓迎してますとのことでした。
はい、
はい、
楽しそうですね。なんか、
はい、そうですね、普通の体育とは違って、
はい、
いろいろちょっと変わった楽しみ方ができるんじゃないかなと。
結構少人数で、そういった普段の体育では使えない場所も使っていて、
ね、
自分のリクエストも聞いてくれるとのことなので、はい、
少人数だからこそできる授業もあるということで、
はいはい、とても楽しそうな授業です。
はい、
はい、で私取ってないんですけど、
はいはい、
過去にも取ってなかったんですけど、はい、ぜひやってみたいな、
これからね、授業を入れる、はい、授業を作る際にぜひ入れてみてください。
はい、
はいは
い、これであゆの授業紹介のコーナー終わります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからはですね、
はい、
皆様が待ちに待ったテストについてのお話をしていきたいと思います。
待ちに待ってないんですけど、
は
い、
今気合入ってますよね皆さん。
いや、ね、まあ、新年度1回目のテストですからね。
前期中間考査ということで、はい、今回の前期中間考査の日程なんですが、
はい、
6月8日月曜日から5日間6月12日金曜日まで行われます。 はい、あの大通高校は単位制で授業を取っている、はい、あ授業生徒によって授業が異なるので、はい、このテストの時間割というのも人それぞれバラバラです。
そうですね、
テストがなくてお休みの日もありますよね、はい、5日間で。
そうですね、
はい、ですが、はい、まあ本日放送6月6日ですが、はい、早い人からは明後日からもう、
そうですね、
中間コース始まるということで、
はい、まあ、何も考えたくない、
はい、彩りメンバーのテストの日程を伺いつつ、はい、テストの話していきたいなと思います、
はい、
まずは2年次になった2年次のうっとしあゆから聞いていこうかな。あゆは何教科ありますか、
はい、
今回、
はい、今回5教科ありまして、はい、日程としては4日、
うん、
ラスト1日休みで実質3連休になれるっていう
嬉
しいんですけど、5教科地味に多いんですよね。
辛いよね、
はい、教科としては、はい、国語総合数学1、デジタル表現という情報の授業と、
はいはい、
地理と世界史になりますね。
はい、
難しいね。
そうですね、
5教科4日間結構バラバラですよね、
はい、そうですね、最後の木曜日だけ2教科あるのかな、
はい、うんうん、
なんですけど暗記物が多いので、はい、苦手なんですよね、
はい、
世界史と地理怖いな、
うん、なんか結構社会科って混ざるよね。
そうですね、
そう、
あ、これどの教科のあれだっけ、
うん、そうそうそうそう、なんか覚えてるけどどこで行かせばいいんだこのこれみたいな、
はい、
なりますよね。ま
あ、難しいけど頑張っていきたいところですね、
うん、はい
はいはいはい、じゃあ同じく2年次のウッチーは、
はい、どうでしょう、僕は4教科ありまして、
はい、
国語と、子供保育という、もう小さい子のお世話をする、
うん、家庭科の教科ですね、
はい、家庭科を習った上で受けられる授業の子供保育と、はい、あとは、英語
も
ですね、
うん、
はい、であともう一つが科学と人間の4つを取っておりまして、
はい、
はい、で英語がその中でもちょっと苦手で、
うん、
ちょっともうどうしたらいいんだって頭の中ちょっとパニックになってるんですけど、あ、まあ、近くに英語の得意な人はいないかなと思って、
はい、
まあ、知り合いにもあまり英語が得意な人も少ないので、
うん、はい、
まあ、独学で勉強中です、
はい、頑張ってください、
は
い、
あとはですよ、踊り高校たくさん先生方いらっしゃいますが、
は
い、
そうですね、
先生に聞いてみてください、
はい、
お金かからないんで先生に聞いてください
。結構先生がそう言ってることも多いですよね。
聞きがあってね、
そうなんですか、
言ってる言ってる、
へ
え、先生にも頼ってみてください、
はい、はい、分かりました。
ほのほのは、
私はですね、はい、もうさすがに4年次になると、まあ、テストの教科も少なく1教科で終わるんですけど、
はい、
そのしかも1教科が、
はい、
月曜日、何日でしたっけ、15日、違う、4日か、8日の、
はい、月曜日
8日ですね、1時間だけなんですけど、
はい、
世界史 B を受けてて、
ま
あ、それのテストがあるんですけど、もう自信ないですね。
あ、
なんかもう授業を受けててもう覚えられる気がしない。なんかこうカタカナが多くて、
あ、
なんとか人がどこどこの戦いで何々を倒してみたいなのがもうちょっと苦手で、うん、大変なんですけど、気合いって頑張りたいなと思ってます。はい、
あれですよね、はい、4年次ですから僕たち、
はい、
まあ、僕これから話すんですけど、
はい、
やっぱりあの協定というか、
そうなんですよ、
というものが大事になってきますよね。そう
です、卒業年次の3年生と4年生は、4年次は、はい、もうこのテストで成績が仮で決まるから、
はい、
その仮で決まった成績がその就職先だったり進学先に送られるので、
はい
はい、もう気が抜けないんですよ、
はい、もう
ね、はい、だからもう本当先生にも本当にお前らもう気は抜くなと、はい、すごいじわじわ言われてるんですけど、はい、もうそのプレッシャーでお腹が痛くなりますよね、
はい、
す
あの年次も覚えておいてください、
はい、
こうなりますので、
はい、
僕はですね、
はい、
2教科あるんですけども、
はいはい、
木曜日と金曜日なので最後の方にあるんですね、
うんうん、
はい、なんで、土日月火水、
はい、
5日間、5連休あってからのテスト2日間なので、
はい、
いかに5連休で勉強して良い点が取れるかっていう感じなんですけども、
はい、5連休あったらなんかでも気持ちも軽くなりませんか、
あ、ちょ
っ
と軽くなりすぎますね5連休は、
ちょっと油断、
多分1日目2日目あと3連休ある、あと2日 かあるあと1日あるアテストだみたいな、
僕はだんだん時間がなくなっていく、
はいはい、そして教科としても現代文 B とコミュニケーション英語2で結構今後大事になってくる教科なので、しっかり勉強して、あとよく先生に言われるんですけど、まあ現代文とかだったら漢字の問題も出たりするんですけど、まあ暗記物でも暗記だけじゃダメだと、今後将来大切になってくるので、暗記するんじゃなくてしっかり覚えてこいと言われているので、はい、そういう意味でもしっかり勉強して、いい点取りたいなと思います。
はい、
そんなわけで早人は明後日から前期中間講座、前期中間講座ということで、同理生の皆さん頑張っていきましょう。
はい、
以上テストのお話でした。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはおすすめのスイーツです。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。さて、ここからは道理ティーチャーズのコーナーです。今回の道理ティーチャーズはなんと特別編。
はい。
いつもとは少し違った内容をお届けします。
はい。
いつもの道理ティーチャーズでは学校の先生方に先生になろうと思ったきっかけや、プライベートなことをインタビューして、そのインタビュー内容をご紹介してきましたが、今回はオープニングでもご紹介しました通り、特別ゲストの方に僕らが今放送している彩り大通り通信のスタジオで生インタビューをします。では今回お越しいただいたゲストの方をご紹介します。お越しいただいたゲストは大通り高校の副校長先生であります、鈴木健一副校長先生にお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それでは早速インタビューを始めていこうと思います。
はい、
それではまず改めてお名前を教えてください。
名前は鈴木健一、めぐむ一と書いて健一です。
はい、はい、失礼ですがおいくつでしょうか。
54歳です。
おお、では僕らのもう40年以上年上ということに。
はい、もういいおじさんです。
はい、
君たちのお父さんお母さんよりもずっと上じゃないかな、ね、
人生の先輩としても参考にしていきたいなと思います。はい、では教師になろうと思ったきっかけというのは覚えていますでしょうか。
はい、教師の、そうですね、とても重たい話になるかもしれないんですけども、自分のような暗黒の時代を過ごした幼少期、それを救ってくれたのが、小学校の先生だったので、そういう誰かのために役立てる仕事をしたいって考えた時に、その一つの選択肢として教師があったということです。はい、
憧れの人がいるっていうのはやっぱり人生についても目標になりますよね。
そうですね。
はい、ではそんな大通り高校でどんなお仕事をしていらっしゃいますか。
はい、現在は副校長という役職についてるんですけれども、一般の先生方が生徒の支援をしていく、授業やいろいろな教育活動を通じて生徒たちの支援をしていくっていうことなんですけども、教頭先生とか副校長先生というのは、先生方がこういうふうにやりたいとか、言ったことを実現するためにいろんな調整を図ったりとか、背中を押してあげるっていう、そういう調整をしたり支援をしたりしていくっていう立場なので、主にそういう仕事をしています。ですからなかなか生徒の皆さんには見えない仕事をしてる。
そうですね、校長先生っていうのは結構行事とかがあった時に、 前に出てお話ししたりします、副校長先生ってなかなか普段見当たらないので、
は
い、
何やってんだろう、
はい、どこにいるんだろうっていう感じなんです、
ね、なんか 暇そうにしてる
はい、はい、ではそんな副校長先生に大通高校でどんな仕事をしてきたか聞いてきましたが、はい、ここからは少しプライベートなことについてお聞きしたいと思います、
はい、
ではまずご趣味は。
趣味、
はい、
若い頃は、はい、とにかく体を使うことが好きだったんで、趣味っていうよりは競技としては、
はい、
子供の頃はレスリングやって、中学校からは、中学校の途中からは柔道やって、それからずっと、30、40近くまでは柔道に関わってたんで、はいはい、もうそういう生活にどっぷり使ってました。で、まあ、それ以外は休みの日だと登山したりとか、冬であればスキーしたりとか、まあ、子供が小さい頃は子供と一緒に遊んだりとか、はい、ですからまあなんかこう自分一人で楽しむ趣味っていうのはあんまりなかったというか、常に子供と一緒に行動してるっていうような感じでしたね、はい、最近はまあ庭の草むしりをしたりとか、まあ、それは趣味とは言えないけれども、はい、家の周りの、ね、掃除をしたり、
体を動かしたりするのがお好きなんですか。
まあ、どっちかというとそうですね、じっとしてるよりは、まあ、あの読書も好きなんで、読書をする時間というのも意識的に確保したりはしてますけども、
はい、非常にアクティブな方ですね、
はい、それでは好きな言葉はありますか。
好きな言葉ね、
はい、
これ、うん、座右の銘って考えていいのかな、
はい、
その時々の心のありようとか状態で、
はい、
なんかこう心に引っかかる言葉がふっと目に入ってきたり耳に入ってきたり、だから人生の指針としてもこれは絶対っていうものってことないんだよね。最近あの思ったのは、うん、ちょっとふざけてると思われるかもしれないけど、
はい、
継続は、
はい、
その後続く言葉って
力なりっていう感じ
あるけど、
そうですね、
継続は疲れなりっていう、ふざけるなと思うかもしれない、
ね、初めて聞きました。
あの何でも一生懸命取り組んでずっと持続させていくっていうのはすごいエネルギーのいることだよね。
うん、そうです
ね、疲れてくる、
はい、うん、
はい、
だから時にはそのただ突っ走るんじゃなくて、
はい、
疲れたら休もうよと、
はい、うん、
適度な休憩を取ってまた歩き出す、そして走り出すっていう風に、だからまあそういう意味で物事なんか一生懸命取り組んでいくのがいいんだけども、
はい、
休み休みっていうのも時には必要だな、特に年取ってからそれが一番感じてることなんで、
はい、
うん、
そうです
ね、あとは、まあ、あのやっぱり今ある自分っていうのは、
うん、
周囲の人たちのおかげっていうのがあるから常にありがとうっていう、
うん、
漢字で書くとありがたしっていう、 あの、
はい、
あることが難しいって書く、
はい、
本当は難しいことなんだけども周囲のおかげでいろんなことができている、そして今の自分がある、だからありがとう、ありがとうございますって感謝の気持ちは持たなきゃいけないんで、はい、積極的にあざすでもいいんだけども、
はい、
ありがとうってきちっと言えるような、
はい、
う
ん、
そうありたいなって思います
、はい、
感謝の気持ちはすごい大事ですよね、
はい、
はい、はい、それでは次に子どもの頃の夢を教えてください。
うん、あのさっきも暗黒の時代なんていう非常にネガティブな言い方をしたんだけども、
はい、
あまりこういう話ってしたことないんだけども、場面緘黙という今はこの時代にはあのだいぶ認知されてきた病気なんですけども、
はい、
あの、ある場面でその口を閉じてしまう、心を閉ざしてしまうっていう、特に自分は大人がダメだった、小学校時代友達とは普通に話せたんだけども、
はい、
大人となるともう何を言われても言いたいことはいっぱいあるけども返せないっていう、唯一話ができるのは自分の両親、相手の時だけで、もう親戚のおじさんおばさん、おじいちゃんおばあちゃんもダメだったっていう、でこの子はどっかおかしいんじゃないかっていろんな病院をこう転々と連れ回されて、それはそれでいろいろ傷ついたりもして、
はい、
だから夢っていうものが持てなかったっていうか、自分はどうあるべきなのか、どうしたらいいのかって分からない、
うん、
できちっと喋らないとあなたの思いは伝わらないんだよって、そんなの分かってるんだけども、
うん、
声が出てこないっていう、だからこの状態から抜け出すためにどうしたらいいんだろうって常にもがき苦しんで、
うん、
自分の中で その誰と会話してるかって自分と会話したりとか、あと本を読んで本の中の人物に乗り移ってそこでいろんな人生を体験するとかっていう、おそんな中で小学校の時に出会った先生がそれでいいよって、無理して大人と喋ろうとしなくてもいいよって、本の中でじゃあいろんな人と出会って喋れるようになりなさいって、その時に初めて、あそんなこと言ってくれる人っていなかったって、それでいいんだよって、そこからその先生とあの手紙のやり取りが始まって、
はい、うん、
まずは文字で会話する、
うん、
まあ、そこからさっき言ったように、あ学校の先生っていいなって、もし自分みたいな 人がいたら、うん、こういうアプローチの仕方で人を変えていくこともできるんだってい
う、うん、
そんな思いがあったんで、だから、まあ、はっきり教師を目指そうと思ったのはやっぱり大学に入ってからですね、
うん、
まあ、本当に夢を持てたのは大学生になってからってことです、はい、うん、
先生の存在ってやっぱり大きいんですね、こう人生を変えることもあるということで、
はい、
はい、そんな副校長先生にまだまだご質問したいことはたくさんありますが、はい、そうそう次のコーナーに移りたいと思います。
はい、
はいはい、次のコーナーでは大通高校の歴史や僕らが入学する前のお話をお聞きしますので、
はい、
引き続き副校長先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは引き続き副校長先生にご質問をしていこうと思います。改めて副校長先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ではまず大通高校の魅力というのは、まあ、僕らも知っているところがあると思いますが、
はい、
その生徒たちが知らない大通高校の魅力というのはありますか。
知らない魅力、
生徒たちが知らないような、ま
あ、あの在学中よりもむしろ卒業してから、
はい、
いろんな可能性がこう花開いて、
うん、
活躍するっていう、多分それは何年か先にならないとみんな体感できない。
卒業してから、
うん、
はい、
その今は種まきとか、
はい、
一生懸命その元気に育つような、うん、栄養を吸収してるっていう、まあ、そういう意味ではそこが魅力っていうか、他の学校とはまた違ったやり方で、うん、あの力をつけてるっていう、うん、そんなところかな、うん、
はい、
うん、
なるほど、では次に今の大通高校と、
はい、
昔の大通高校、僕たちが入学する前の大通高校について少しお話しいただけたらな、
うん、あの昔というほど歴史のある学校じゃなくて、
はい、
今7年、
はい、
8年目に入った学校なんですよ、ね、
はい、
で最初は平成20年に学校が開校されて、
はい
はい、
そこから動き出してるんだけども、その前の2年間平成18年19年というのは開校準備室っていうのがあって、
うん、
そこに私が関わってました。で一番最初平成18年の時には本当にごくごく少数の 7,8 名の先生方で、どんな学校にしようかと、ただし自分たちで勝手に作ったわけじゃなくて、札幌市教育委員会があって、
はい、
で札幌市の学校として作っていくということなので、さらに遡るとおそらく君たちが生まれたか生まれてないかの時代に、札幌市の定時制高校を統廃合して新しい新定時制高校を作ろう、そういうあの推進協議会というのがあって、で実はそこにも私が関わっていて、ですからもう相当な歴史があるっていうか、君たちの年齢ぐらいの時を経て、
うん、
大通高校が今あるっていう、
すごいですね、うん、
全然知らなかったです、
はい、できるまでに長い歴史があった
と。そうです
ね、はい、
でそれで今の大通高校と昔の大通高校を比べて変わった点はありますでしょうか。は
い、あのやっぱり日々進化してるなっていう、
うん、
私は大通高校平成20年に動き出した時に教頭だったんですよね、
はい、
で教頭として4年間勤務して、その後同じ一律の京北商業高校っていうところに移動して3年間そこで 過ごして、うん、そしてまた今年の4月戻ってきて、
はい、
あのなんかこう言葉では表現できないけども漂っている空気っていうのかな、
はい、
その肌で感じる生徒たちの、うん、姿っていうのがあちょっと違うなって、自分がいた時とはまた一味違う、うん、それはいろんな取り組みを通して先生方も教育活動のノウハウっていう新しいものをこうどんどん作っていって、それに生徒も乗っかっていって生徒と先生が共にいい学校づくりをしていってるっていう雰囲気がこうひしひしと伝わってくるっていう、うん、そういう風に変わってきてますね。
なるほど、はい、じゃあ僕らもこれからもっともっと大通高校を引き継いでいかなければならないということですね。
進化していきたいですね。
ぜひ、はい、頑張ってください、
はい
はい、では副校長先生の目線で、はい、今の大通高校は100点満点中何点でしょうか。
点数をつけるならという、
はい、点数つける、はい、難しいね、はい、学校の先生って点数ばっかりつけてるからね。
そうですね。テストとか、
そうです、
はい、
100点はあげない。
はい、
ね、まあ本当に100点つけちゃうともうそれで最高っていうこと
にな
っ
ちゃうから
、可能性とかもっともっと伸びれよっていう思いを込めて、
はい、
うん、そうだな、70点ぐらいにしとこうか。
おなかなか思ったよりも高い点数で、
うん、あ本当、
はいはい、嬉しいです。
70点の理由は、うん、
あの残り3割をあの自分たちの手で、
はい、
こう埋めてってほしいっていうか、
うん、
そうすることによって100点満点目指そうと思って100点って取れないじゃない、
は
い、
そうですね、
ね、でもそこへ向かっていくって気持ちが大事だから、
はい、
うん、でも4割5割頑張らなきゃいけないとなると苦しいけども、その3割100点目指して3割頑張ってっていう、そしていい学校で作りをしていく、でも自分たちの手ではできなかった、じゃあ次は後輩へ、ね、このメディア局もそうだけど、はい、先輩から、はい、この7年の歴史の中で先輩から受け継いできて、そして後輩に譲っていくっていう、そういう流れの中で、うん、よりいいメディア局ができていくんだろう、
はいはい、
それと同じで学校もそういう風になってほしいなって思いでつけました。
はい、
なるほど、それでは、
はい、
その大通高校にこれから将来に向けてどうしたいか、
うん、
それまた期待していることなどはありますか。
どうしたいか、
はい、将来に向けてですね、うん、
教員としてどうしたいかっていう、
はい、
それはね、あの主体は我々教員じゃなくてやっぱり主役は、はい、生徒だから、生徒諸君が頑張れるような環境を我々は常にそこに心を砕くっていうか、生徒が活動しやすいようにのびのびとできるようにっていう、そういう環境づくりをしたいな。そうすれば、はい、うん、我々が目指している学校づくりっていうか、ありたい自分、はい、なりたい自分っていう言葉を開校の時に掲げて、うん、そして社会に近い学校っていう、
うん
う
ん、
はい、そういうのを目指してたんで、うん、だから生徒が頑張れるような環境を作れば生徒は当然頑張る、そうすればいい学校っていうのがどんどんできて、うん、そして未来へつながっていくっていう、
お、
うん、
なるほど、ではその考えを、
はい、
やっぱり僕たちが引き継いでいくという、
は
い、
そうだね、
そうですね、
うん、はい、それでは最後にこの彩り大通通信を聞いている中学生の皆様に一言お願いします。
はい、どれぐらいのリスナーがいるかわからないんですけども、
はい、
あの大通高校を知るためには一番いいのは肌で感じてもらうことが必要だと思うんで、
はい、
例えば、学校説明会に来ていただくとか、
はいはい、
あるいは、これから先生方がいろんな資料を持って直接中学校を訪問して説明したりしますので、
はい、
興味のある人は積極的に大通の情報を、自分から取りに行くっていう、
はい、
情報は待っててもダメ、
はい、
ですから自分から取りに行って積極的に高校のことを知るっていう、それは仮に大通じゃなくて他の高校行くというふうに考えている中学生も自ら情報を取りに行くっていう姿勢を持ってほしいなって思います、うんうん、
はい、その情報も僕たちメディア局が
欲しい
しているので、
欲しい人たちのためにね、
情報を、
はい
はい、役立てていけたらなと思っております。
はい、
はい、さてここまでたくさんの質問を副校長先生にお答えしていただきました。
はい、
僕たちの知らない大通高校のことや貴重なご意見をくださった副校長先生、本日はありがとうございました。は
い、こちらもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
これからも大通高校をより良い学校にするため僕らも頑張りますのでよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、それではこれで副校長先生へのご質問を終了します。
はい、
はい、
副校長先生ありがとうございました。
お送りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。今週の曲テーマは雨ということで、はい、感謝感激雨嵐だったり、はい、アイアイ傘だったりと雨のバスだったり、まあ、5曲すべて雨に関連する曲を流させていただきました、
はい、
そしてコーナーの方なんですが最初のコーナーはアユの授業紹介ということで基礎体力作りについて紹介しました、はい、その後みんな大好き中間前期中間講座の話をしていきました、
はい、
そして後半はドリティーチャーズとドリティーチャーズのスペシャルということで、はい、副校長先生にゲストで来ていただき深いトークをしていただきました、
はい
はい、そして本日もですね1年次の新入メディア局新入局員の子が見学に来てくれています、
はい
はい、では所属部と名前と今日ラジオを聞いてみた感想を教えてください。
はい、午前部マリナです。よろしくお願いします。実は聞くの4回目ぐらいです。
聞いてくれてるんですねリスナーということで、
はい、はい、やっぱり先輩方のトーク面白くて大好きです、はい、まあ、私もこれから参加すると思うので、はい、これから先輩方のトーク勉強しながら頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
お願いします。これから一緒に面白いトークしていきましょう、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
そして副校長先生、はい、本日は忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました、
出演してみていかがでしたでしょうか。
はい、自分ではあまりうまく喋れなかったんですけども、最初の打ち合わせからこの本番まで、はい、正直言って高校生をなめてたなというか大通り構成を、はい、限られた時間の中でささっと段取りして、みんなで、集中して確認し合ってそしてこのブースに入ってきて、
はい、
オンエアしていくっていう大人の段取り力がもうすでに身についてるのかなっていう、なんかこの貴重な経験をぜひ今後も生かしてでこれをぜひ後輩に、ね、新入部員がいっぱい入ってきてるようなんで、
はい
はい、後継者の育成に、
はい、頑張ってい
く頑張ってください、
はい、
副校長先生も言ってましたけど100点満点取れるようなね、
はい、
ように取れないけど頑張っていきたいなと思いますので、
はい、
今後も頑張っていきましょう、
はい
はいはい、今日の放送はせいやと
うちと
まりなと
ほのほのとあゆで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さんさようなら。